審査員の中村隆二さんから、今回のご好評をいただきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではまず、今回のキルコス国際建築設計コンペティションでの409の応募作品を通してのご感想をお聞かせいただけますでしょうか。
はい、ですね、まあすごく、多くの応募作品だったので、はい、まあ何がテーマかっていう、まあ、テーマ決まってるんですけど、
はい、
審査してる方が、何がテーマかっていうことを、
はい、
何か審査の中で自分の頭が整理されていくみたいな、
あ、はい、
そういう逆に、そういう感覚がありましたね。結構そのどういうふうに答えるかっていうのはやっぱり一人一人それぞれ違うから、
はい、
400もあると、はい、全く違ってくると思うんですけども、
はい、
中で、何が大事なことなのかっていうのが、はい、まあ、審査しているうちにだんだん浮かび上がってくるっていう、そういうなんていうかな、自分の中で整理されている感じがありました。
わかりました、ありがとうございます。
はい、
それではですね、具体的に一つずつ進めさせていただきますが、
はい、
中村さんが選ばれたまず最初金賞ですね、
はい、
についてお話しいただきたいんですが、金賞が1349番ですね。
はい。
小人と巨人の住まう家というものですが、
はい。
いかがでしたでしょうか。
そうですね。まあ、テーマが、
はい、
変わることと変わらないことっていうことで、
はい、
その、最初それが何なのかっていうことを、まあ、自分の中で考えていたんですけど、
はい、
この案を見て結局変わらないのはやっぱり自分身体というか人のサイズなり動きなり、はい、まあそういうものなのかなっていうのを、はい、まあ、続かせてくれた作品で、はい、まあ大きい空間があってそこにちっちゃい窓と大きい窓があるだけの場所なんですけど、
はい、
その自分だけが唯一普遍的なものだっていうことを、まあ、気づかせてくれるそういう感じがありました。
あ、なるほど、
はい、
そうですね、大きな空間に、2つの壁が、はい、結構大きく分厚い壁ができていて、そこに大きな開口部が開いていて、
はい、
その反対側の2つの壁ですねが薄くて、そこに小さな入り口と小さな、まあ、扉がついているというようなものですね。
はい、
家具のスケールはこれあまり変わらないということも出てるんですかね。
そうですね、迷うところですけども、
はい、
ここで家具のスケールを変えなかったっていうのが、はい、いいんじゃないかなと思って、
は
い、ね、窓と壁の厚みだけ変えたっていうところが、
はい、
そこでその家具を着てそのなんていうかな、現実と結びつかせているというか、
なるほど、
ここで多分家具とかを変え始めると、
はい、
一気にその現実と分離し始めるような気がするから、
はい、
壁の厚みと窓のサイズに留めたっていうところは、はい、いいかなと思いますけど。
なるほど。下に4枚のパースがありますけれども、
はい、
パースを見る限りだとこう日常のこう一般的なというかですね、空間があるような感じもするんですが、
はい、
上のこう平面図を見るとギョッとするような感じがちょっと いろいろ気づかせてくれるんですよね。
はい。
そういう感じがちょっと、あれですかね、興味深いところもあるんですかね。
そうですね。これ、住んでる本人も、まあ、面白いと思うんですけども、やっぱりそれ客観的に見たときに、もう一人、その、ここに住んでる人を、いるっていう人が、視点があって、
はい、
その視点があるとより面白く
ますね。
例えば一番最後のパースとか、
はい、
多分向こうの方にちっちゃく上に立ってると思うんですけども、
はいはい、
これやっぱりもう一人の視点があるとやっぱすごく面白い状況になるってことだと思うんですけれどもね。
なるほどなるほど、
はい、
ありがとうございます。ちょっと次参りますが、
はい、
次1303番ですね。
はい、
コラージュした家というものですが、これはいかがでしょうか。
はい。ですね、これは説明が難しいですね。なんとなく普遍性を感じたんですね。
ちょっと私から、
はい、
簡単に他作品の説明させていただきますね。
はい。
まあ、ちょっと文章も書いてあるので、それ読んでみますが、
はい、
建築にはどんな建築にも全体性があると。統一感とも言う。一貫したコンセプトであったり、通り心であったり、素材であったり、何かしらある。でそこでそうではない建築について考えてみる。お花見の時みんなで家からおかずを持ち寄ってくるようにみんなの家の寄せ集めた家を考える。他の家から一部屋ずつ持ち寄り不揃いなコラージュを作っていくと。元のその部屋がどんな使われ方がされていたとかどんな人が住んでいたとかはお構いなしに、そうやって全体性を剥ぎ取られた部屋の形と素材の手触り雰囲気、それらから新しい住み手は住み方を再構築していくというものですね。
そうですね。一から何かを作り出すっていうよりは、リノベーションの考え方に近いですけれども、
はい、
既にあるものを、はい、まあ、新鮮に見ていくというか、
なるほど、
そうですね、そのもの自体のリノベーションっていうだけじゃなくて、
はい、
思考のリノベーションというか、同じものを見てるんだけど、
はい、
まあ、考え方によってそれがやっぱり違って見えるから、なんていうかな、デザイン、まあ、建築は、いい悪いはなくて、
はい、
結局見る人の視点によってそれが変わるから、結局、なんていうかな、いい悪いはなくて、
はい、
価値が無限にあるっていう、そういうことを、伝えているっていう感じがします。
なるほど。
うん、
元となっている家は、身の回りにある日常に、街の中にあるような家なんですよね。それが、集まる。ことで構成されるというか、それで全く違 う, こう見え方ができるというようなところですかね。
はい。
なるほど。ありがとうございます。
はい。
ちょっと次参りますね。次が、同章ですが、 1275番の四つ葉の家ですね。
はい。
いかがでしょうか。
はい。これはわかりやすいですけれども、まあ、筒のような家があって、その両側が、まあ、4つの窓になってて、その窓の開け方で真ん中の空間が変わるっていう、わかりやすくて、その変わるものと変わらないものっていうのが、
はい、
すごく素直に、その筒状の、壁とか床とか天井は変わらなくて、
はい、
その両端につけてある、動く、まあ、壁でしょうかね、
はい、
それだけが変わる、それによって真ん中の空間が豊かになるっていう、すごくなんていうかな、建築の、まあ、根本的な部分というか、
はい、
すごく素直に捉えた、
なるほど、
変わるものと変わらないものっていうのがすごく表現されているかなと思います。
なるほど、なるほど。とてもあれですよね、表現としてもシンプルな表現になってますし、考え方もすごくシンプルなんですよね、これ。
はい。
で、距離感も変わりますし、見えてくる風景もすごく変わるっていう感じですよね。
そうですね。これ、まあ、誰でも思いつくと思うんですよね。
はい。
一度は。
はい。
でも、なかなか、実現されない。
なるほど。
そういう、なんていうかな、そういう魅力があるものだと思うんですよね。だから、これを作ってほしいなとは。
なるほど。わかりました。では、ちょっとですね、次、道章の次の、佳作を2点選んでいただいているんですが、
はい、
そのうちのまずお一つ目で、1513番ですね。同じものから生まれる二つの家というものですが、これはいかがでしょうか。
はい。これ、まあ、同じプランを縦にしたり横にしたりすることで、
はい、
使い方、まあ、面白い使い方ができるっていう、そういうものなんですけど、
はい、
さっきのコラージュの家
に似た、は
い、考え方、
はい、
で結局形は、いい悪いはなくて、
はい、
その形に対して、まあ、観察して
ははは、
それどういう空間が生まれるのかとか、どういう使い方ができるのかとか、
はい、
まあ、そこに価値を見出していくっていう、そういう考え方だと思います。
なるほど、なるほど。縦と横というのはそのありですね。上に出ているのが、一方は縦に切った断面ですし、一方は平面的に切った断面が書いてあって、それが、こう、一つの家になっているというところですよね。とてもあれですね。これも、プリミティブなところというか、建築がそもそも備えている、その形と中のこう空間の違いがよく表れている。明快さがありますよね。わかりました。それではですね、二つ目の佳作になりますが、
はい、
1279番ですかね。
はい。
そうですね、1279番の、これは人と空間の境界というものですね。
はい。
これいかがでしょうか。
はい。ですね、これ、まあ文章は正直よくわからなかったんですけれども、
はい、
空間の作り方が、面白いなと思って、
はい、
そのいくつかの異なる場所を、
はい、
すごく単純な仕組みで作り出しているっていうところが、面白いですね。いくつかの場所を作るときに、
はい、
やっぱりできるだけ少ない手数で、作りたいとなったときに、 意味で、あの、すごく面白いなと思いましたね。あの、一方が閉じていて、その一つの面だけが、斜めに面が切れていて、それがずらしてあるだけということだと思うんですけれどもね。
はい、
それで、その、まあ、いくつかの光の状態、異なる場所が生まれているっていうのは、すごく美しいなと思いました。
ああ、なるほど。
はい、
これ実際に中に入ってみると、入ってみたくなりますよね、これだ
け。そうですね。これ、コンクリートで作って、
はい、
中に入ったら、綺麗なんじゃないかなと思います。
なるほど、なるほど。どうでしょう、こういうふうに、建築がそもそも備えているプリミティブなところにこうアプローチするような考え方って、中村さんのお考えと、こう、共鳴する部分ってあるんでしょうか。
そうですね。なので、その文章がわからなかったから、
はい、
どうしようかなと思ったんですけど、
はい、
そういうところが、面白くて、浅くにしましたね。
なるほど、なるほど。
はい、
となると、あれですか、コンペでこう、まあ、今回すごく数が多かったんですが、
はい、
ざーっと見ていく中で、シンプルな、こう、イージーというわけではないですが、シンプルな仕組みを含んでいるものに、共感される部分ってあったんでしょうか。
そうですね、やっぱり、前提が必要ないというか、
はい、
いろいろな、知識なり社会性なり、そういう前提が割と必要ない、そういう、ものが、ね、となんていうかな、割と僕が選ぶ傾向にあったと思いますけれど、
なるほど、なるほど、
はい、
ちょっと感じたのがあれですね、これ今こういうふうに、まあ、この建物が、選んでいただいた5つの建物ですね、ちょっと行ってみたいなっていう感じに私もさせてもらえるようなこう建物が、提案が多いんですけれども、
はい、
ひょっとすると10年後、20年後とか、もう一度行った時もまたやっぱりいいなって感じるような空間がここにはありますよね。
ああ、なるほど。そうですね。そうですね。これどれもいいんじゃないですか。
ありがとうございます。
そうですね。あれもいいと思います。
はい、
はい。
ではですね、ちょっと最後に、
はい、
今回のテーマとして設定しました、変わることと変わらないことということについて、
はい、
建築ですとか、もしくはアートの側面もちょっと、取り入れていただいても構いませんが、何かこう捉え方とか今回のコメントをお聞かせいただけますでしょうか。
はい、ですね、このテーマはすごい重要なことを言っていると思っていて、
はい、
これはまあ僕の思考の癖みたいなものかもしれないけれども、
はい、
まあ、何かを固定するっていうことを、
はい、
変わらないというか、固定する部分があると、それによって、なんていうかな、自由が生まれてくるというか、まあ、これ何でも共通すると思うんですけれどもね、まあ、ルール、ゲームのルールもそうですよね。何かが固定されているから、
はい、
ゲームが面白くなるっていう、
はい、
まあ、野球なりサッカーなり何でもいいんですけどもね、そういう変わることと変わらないことっていうのを、まあ、何を作るにしても、
はい、
考えると、はい、まあ、面白くなるかなとは思ってます。
なるほど、なるほど、
はい、これ北川さんが考えられたんです。
そうですね。いろいろ案出してですね、テーマ考えていってるんですけれども、
はい、
その中で、まあ、二つの対極のものを、こう、二つの言葉を並べて、テーマにすると、ちょっと考え方も、いろんな捉え方ができるかなと。答えをあんまりこう、設定し、 しちゃうようなあのテーマではなくて、なるべくそういう、こう、なんていうんですかね、触れがあるというか、相対的な言葉を使った方がいいかなと思って、考えましたね。あとは、今年、やっぱりあの、まあ、3.11 があって、まあ、世の中の考え方とかいろいろ変わってる部分もあると思うんですね。でそういうものの中で、何か今年ならではっていう時に、あんまりベタなテーマというよりも、こういう変わること変わらないことっていうのを建築から考えてみたいなと思って設定してみました。
なるほど。うん、あの、建築は特に、あの、そうだと思うんですね。あの、一回作ると変わらない部分が出てきちゃうから、そういう意味で、あの、他のもの、比べると、
はい、
変わること変わらないことっていうのはすごく建築にとっては重要なテーマだと思いますね。
なるほど、
なのでいい課題だったでしょうかね。
ありがとうございます。なるほど。あの、まあ、ちょっと今触れましたが 3.11 がまあ今年ありまして、
はい、
中村さんなりに何か例えばちょっと価値観とか考え方とかそういったものが変化した部分とかってありますか？
そうですね。建築は、
はい、
その今までは建築にできるあの最大限のことが追求されてきたと思うんですよね。
なるほど。
で、実際でそれが建築にできる、最小限のことが、最小限のことを、まあ、確認する機会を、まあ、与えられた気がしますね。なので、まあ、コンペを、まあ、実施コンペなり何なり、
はい、
今までたくさん行われてきたと思うんですけども、はい、それは多分建築の可能性がどこまであるのか、
はい、
っていう挑戦だったと思うんですけれども、
はい、
まあ、審査に直面して、はい、まあ、それが今度建築にできる最小限の、はい、
前提のいらないこう提案を選ばれたって途中お話しされましたけれども、
はい、
そういったところの意識がこう、なんていうかな、こう、日本、まあ、全国というか世界もそうかもしれませんが、確認できる一つの機会であったということも言えるわけですね。
そうかもしれない。
わかりました。ありがとうございます。
はい。
あの、では、ちょっと一度収録を、あの、ここで切らせていただきますね。
はい。
はい。いや、今回本当たくさんの審査ですごく大変だったと思いますが、本当に貴重なお時間いただきましたけど、いろいろありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
はい、では一度ちょっと切らせていただきます。
はい。
はい、失礼いたします。